栄一のアメリカンポップス伝パート3第3夜の本日は、昨日のニューヨークから舞台をフィラデルフィアに移します。ロック誕生の地メンフィスからエルヴィスの録音スタジオ移動とともに、ナッシュビル、ニューヨーク、ロサンゼルスと、そこでの音楽活動が活発になっていった過程を、今までお話ししてまいりましたが、そこに新たに1958年前後からフィラデルフィアが活発になってきます。そこで本日のタイトルはフィラデルフィア物語。まずはフレディ・ベル&ザ・ベルボーイズのこの曲から。 You ain't nothing but a hound dog, hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, hound dog.1956年にエルヴィスがラスベガスで公演を行った際に、このフレディ・ベル&ベルボーイズのショーを見て、ハウンドドッグのカバーを思い立ったという話は以前にいたしました。彼らのデビューはティーンレコードという、フィラデルフィアにあった小さな会社でした。その会社を運営しつつ現場を取り仕切っていたのがバーニー・ローです。このハウンドドッグでピアノを弾いていたのもそのバーニー・ローです。で、そのバーニー・ローがベルボーイズのプロデューサーなんですけれども、それをエルヴィスのスタッフが知っていたかどうかは分かりませんが、彼にエルヴィス用の新曲を依頼したんですね。そして出来上がったのがハウンドドッグ同様の動物シリーズでした。これを作ったのがそのバーニー・ローですね。そしてその相棒のカルマン。この2人がフィラデルフィアで作ったレコード会社がカメオレコードです。で、カメオでは最初の4枚は売れませんでしたが、5枚目の曲が大ヒットです。それがチャーリー・グレイシーのバタフライでした。ガイ・ミッチェルのセイン・ド・ブルースのサウンドですね。ミッチ・ミラーがプロデュースしたところの、それをよりセクシーにした路線ですけれども、カバーをしたアンディ・ウィリアムス版とともにナンバーワンになるという超ビッグヒットとなりました。このチャーリー・グレイシーはこれまたフィラデルフィア生まれで、52年から活動してましたが全く売れずに、57年に新しくできたこのカメオレコードと契約して、最初のレコードがこのバタフライだったんですね。この大ヒットでカメオレコードは順調なスタートを切りまして、チャーリー・グレイシー、さらには作者兼オーナーのバーニー・ロー、カルマンという人物にスポットが当たったんですけれども、さらにフィラデルフィアという土地に全米音楽界が注目し始めた時でもありました。このカメオレコードの大成功からフィラデルフィアサウンドが始まりました。カメオレコードの中心人物は、先ほどのテディベアを作りましたバーニー・ローとカルマンの2人ですけれども、そのコンビに3人目が加わります。 このメキシカンハットロック、これの作者デイブ・アペルもフィラデルフィア生まれで、作曲はもちろんのこと、演奏、アレンジ、エンジニア、プロデュースと何でもできる人だったんですね。先ほどのチャーリー・グレイシーの You Butterfly がありました。これでギターを弾きながらコーラスをしていたのがこのデイブ・アペルでした。でカメオサウンドの大部分は、まあ、彼が作ったと言ってもいいですね。このメキシカンハットロックは、彼らの4枚目のシングルで初ヒット16位まで上がりました。カメオの次の大ヒットは17枚目のシングルでした。シルエットですけれども、これがなんとポップチャートの3位になったんですね。大ヒットとなりました。でもこれはカメオの原版ではなくて、ニューヨークのマイナーレーベル XYZ というレーベルから出ていたものをカメオが原版権を買って発売したというものです。でこの XYZ という会社を運営していたのがフランク・スレーとボブ・クリューです。歌っていたレイズは55年のデビューでしたが、そのデビュー曲もこの二人の作品でした。なかなかヒットが出なかったこのレイズは、57年に再び、このフランク・スレーとボブ・クリューにプロデュースを頼んだところ、このシルエットが大ヒットしたということです。XYZ は小さな会社ですので、フィラデルフィアでプロモーションしたんですね。それがカメオレコードの先ほどの社長バーニー・ローの目に留まり、まあ、全米第3位となる大ヒット曲となったわけです。でこうなりますとカメオレコードはこのフランク・スレーとボブ・クリューのコンビに次の仕事を依頼するということになるわけですね。で XYZ レーベルのオーディションで選ばれたのは男性と女性の2人のシンガーでした。そのデモを聞いたカメオの社長は女性の方だけをシングルカットしました。その女性とはリリー・ブライアント Good Good Morning Baby。ところがこれは全くヒットしなかったんですね。でその中のデモの中にあったこのリリーと男性歌手ビリー・フォードとのデュエットソングがあったんですが、それをそのカメオの社長は気に入らなくて、その原版は採用しなかったんです。でそれを聞きつけたのが当時フィラデルフィアにできたばかりの会社スワンレコードでした。で、この男女デュオはビリー&リリーと名付けられました。 このラディダーですね。このラディダーはなんとポップチャートの9位にランクされて、スワンレコードの最初のトップ10ヒットとなりました。でカメオレコードのバニーローは、大義を逃したわけですね。で早速スワンレコードはフランク・スレーとボブ・クリューに次の依頼をします。ビリー&リリーの次のシングルはラッキー・レイディバグ。
ラッキー・レイディバグ、ラッキー・レイディバグ、ラッキー・レイディバグ、レイディバグ、シルバー・ダーラー・ラブ・スプリン With a four-leaf clover and a horseshoe Wishbone shamrocks got me shook Singing abracadabra in a cat's eye I wonder, wonder if you love me Guess I'll ask a star above me When the moon is bright canary yellow It'll really be amazing If that crystal ball I gaze and says I'll always be your steady fellow Ladybug, silver dollar, rabbit's foot With a four-leaf clover and a horseshoe Wishbone shamrocks got me shook Singing abracadabra in a cat's eye
これも14位とトップ20に入りました。この後フランク・スレーとボブ・クリューは、スワンレコードの中心的なプロデューサーとなっていって、カメオはヒットを逃したばかりではなく大事なスタッフを失ってしまったわけです。ところでこのラーディーダーとラッキー・レディバーグの大ヒットですが、実はそのスワンレコードというのは DJ のディック・クラークが経営に参加していたんですね。で、それまでフィラデルフィアのローカル番組だったバンドスタンドという番組が57年8月に全国放送となりまして、番組名もアメリカンバンドスタンドというふうに変わって徐々に全米の人気番組になっていきました。アメリカンバンドスタンドといえばこのダニエル・ジュニアズのアット・ザ・ホップと言われるほどの大ヒットでしたけれども、この番組の発信地であるフィラデルフィアも新たなポップスのメッカとなったわけです。で、このアット・ザ・ホップは全国放送開始から4ヶ月後にチャートに登場しましてナンバーワンを獲得しました。発売したレコード会社はこの番組を全国ネットしている ABC テレビの ABC パラマウントというレコード会社でした。このアット・ザ・ホップにはこのタイトルになる前に原曲があったんですね。で、タイトルは Do the Bop。リリー・ルイスの「ホール・ロード・シェイキング・ゴイン・オン」をモデルにして作られた曲ですけれども、バックコーラスがダニー・エンド・ジュニアズで、リードシンガーはジョニー・マダラです。このジョニー・マダラと、ダニー・エンド・ジュニアズのメンバーだったデイブ・ホワイトがマダラ&ホワイトという作家コンビを作ります。まあ、後に、レズリー・ゴーアの恋と涙の17歳とか、レン・バリーの1、2、3とか これらは彼らのペンによるものでした。この原点がこの Do the Bop だったんですね。全員がフィラデルフィアの若者です。Do the Bop を At the Hop というふうにタイトルを変えたのはディック・クラークでした。まあ、とにかくアメリカンバンドスタンドというテレビ番組は、曲に合わせて、スタジオ内の観客がダンスをしているというこの姿を映すという公開放送なんですね。で、途中で歌手のコーナーがあっても、まあ、全部口パクなんです。とにかく踊りが重要なんですね、このアメリカンバンドスタンド。で、アット・ザ・ホップの歌詞の中には、Do the stomp and even stroll it at the hop というふうにありますけれども、この歌詞の中に出てきたストロール、このアット・ザ・ホップの3週間後に、なんとストロールという曲がチャートに登場します。
Come, let's go.
サックスはキング・カーティスです。歌っていたのはダイヤモンズ。これは彼らにしては珍しくオリジナルなんですね、ザ・ストロール。最高位は4位でしたが、R&B チャートでも5位にランクされました。これあれですね、アメリカン・グラフィティの2の方で、全員がこう列を作って、踊ってましたよね。このダンスはね、とにかく流行ったんですね、このストロール。でさらにこの曲はチャート以上の影響力があって、これに似た曲がたくさん作られました。でデュアン・エディの大ヒット曲レーベル・ラウザーの B 面もそれでした。これ最初はこちらを A 面にしたいとデュアン・ヘディは希望したそうですけれども、スタッフに地味すぎると反対されてレベルライザーを A 面にしたそうです。でこれよりもさらにストロールに影響された楽曲がありました。クレートレイメンのランブルです。これはケイデンスレコードから発売されましたが、タイトルはこのランブルというタイトルはフィル・エヴァリーが付けたそうです。でザ・ストロールから影響されて作ったとリンクレイ本人が発言しています。でポップチャートでは16位でしたが R&B では11位でした。でこのリンクレイというギタリストが与えた影響についてはまた別の機会にお話しすることになると思います。このギタースタイルを聞いて誰が影響を受けているかが分かる人は相当なエレキギター少年だと思いますけどね。この後もアメリカンバンドスタンドからさらに有名なダンスヒットが続々出てくるんですけども、これまた次の機会に語ることにいたします。 さて、フィラデルフィア出身の有名な歌手といいますと、アメリカンポップス伝の紹介、ナンバーワンヒットの2曲目に登場しておりました。1年のヒット曲 Be My Love でマリオ・ランツァですが、彼もフィラデルフィア出身でした、そして彼と家族ぐるみの付き合いがあったアル・マーティーノも翌52年歌手デビューして1位を獲得しました。マーティーノは映画ゴッドファーザーでシナトラの役で出てきて歌を歌ってましたよね、実際彼は、フィラデルフィアのイタリア系ミュージシャンのゴッドファーザー的な存在でもありました。で、フィラデルフィアにはイタリア系の作家のチームもいたんですね、ボブ・マルクーチとピーター・デ・アンジェレスというコンビなんですけども、彼らも53年頃から活動を始めていて、57年に自分たちのレコードを作りました、そのレコード会社がチャンセラーというレベル名だったんですけれども、最初に出たレコードは I Love My Girl。 I love my baby, my baby love me. I love my girl. I love her faithfully. I love my girl. She's everything to me. I love my girl.For her simplicity, I love my girl and my baby love me. 歌っていたのはローカルシンガーのコージー・モーリーという人ですね。で、作曲はボブ・マルクーチとピーター・デ・アンジェリスです、これがなんと幸先よく ABC パラマウントの目に留まりまして、原版が買われて ABC レーベルから発売されました。62位にチャートされましたから、チャンセラーレコードとしては順調なスタートを切ったわけです、そして3枚目のシングルも、これまた地元の女性シンガージョーディ・サンズ。サンズ With All My Heart ですね、いい曲ですね。このような、ウキウキする陽気なイタリアンポップサウンド、私はドン・コスタが第一人者だと思っていたんですけれども、実はこの作曲者であるところのピーター・デ・アンジェリスも負けていませんね、でポップの感覚ではドン・コスタ以上ではないかという感じがします。で、ドン・コスタの明るいイタリアン調のポップサウンドが ABC パラマウントの特徴だったんですけれども、そのきっかけはひょっとするとこのピーター・デ・アンジェリスのサウンドが作ったんじゃないかというふうに感じます。このピーター・デ・アンジェリスのサウンドをドン・コスタは早速 ABC パラマウントに取り入れまして、イーディ・ゴーメが歌いました。
Love me forever.
Love Me Forever、 イーディ・ゴーメイでしたが、それまで、彼女は40位とか60位とチャートは低迷していました。これは24位まで上昇しました。で、ドン・コスタも以前からこのようなイタリアンポップ調のアレンジはしていたんですけれども、ピーター・デ・アンジェルスのサウンドは相当な刺激になったのではないかと思います。で、さて、これで軌道に乗ったチャンセラーレコードのプロデューサーボブ・マルクーチはポール・アンカや、さらにその前にデビューしていたリッキー・ネルソンをテレビで見て、これからイケメンの男の子だと思ったわけですね。で、そこでフィラデルフィア中の若い男の子を物色して歩いたということですが、その時に、フランキー・アバロンと出会ったんです。アバロンはこの時にすでにレコードデビューをしていたんですね。しかもトランペットスタートしてでした。54年に、このレコードでデビューしていたんですが、レコード面にはトランペットのソロは11歳のフランキー・アバロンというふうに書かれています。で、ここから3年後の1957年、ボブ・マルクーチはアバロンに歌手にならないかと持ちかけました。しかしアバロンの返事はノーです。僕はトランペッターで歌は自信がないという返事だったんですね。でもマルクーチはなんとか解き伏せてレコーディングに持ち込みました。アレンジとセッションのリーダーはアルカイオラでした。バック面は一流どころを揃えたわけです。しかしこれがですね、アメリカンポップス史上開闢以来の歌唱力でした。まあ聞いてみてください。勘弁ですね。確かにだから自信がないと断るだけのことはありますよね。それにしてもすごいですね、これはね。The one I love belongs to somebody else。 まあこの辺にしておきましょう。さすがのスタッフもこれでは頭を抱え込んだと思いきやですね、天下のボブ・マルクーチ、こんなことではへこたれないんですね。ね、というかこれからはテレビだと、見た目だと、グッドルッキングガイだと、歌なんてどうでもいいと、イケメンなら絶対に売れるという確信を持っていたんですね。で、そこでバラードだと下手がバレるので、今はロックンロール時代だからロック路線で行こうということになりました。ロックンロールでもまあ十分に下手ですけども、まあとにかくロック路線でデビューさせたんですけれども、まあ、ヒットしなかったんですね。そこでマルクーチは単純なロックンロール路線ではなく2枚目半というかコミカル路線にルートを変更しました。まあ、下手を逆手に取った戦略なんですけども、なんとこれが功を奏してヒットしたんですね。で、アバロンは鼻をつまんだような声を出しています。ダイアナにあやかったんでしょうか、女の子の名前シリーズ Dee Dee Dinah はなんと7位と大ヒットしました。驚くなかれ R&B でも8位だったんですね。これ、 これがまあお子ちゃまロックの第一号と言っていいでしょう。次の曲も同じく2枚目半路線のジンジャーブレッド、生姜風味のお菓子。
Kinda naughty, but you're naughty and I say gingerbread, 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 gingerbread. You're full of sugar, you're full of spice. You're kinda naughty, but you're naughty and nice. My heart does crazy to be time I'm with you, but your mama says you're much too young today. We meet on the corner and we share a kiss or two. How long did your mama think we'd wait, wait, wait? Gingerbread, 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 gingerbread,
gingerbread, gingerbread, gingerbread, gingerbread. まさにこれはもう子供用の歌ですよね。まあこれも女の子に例えたんでしょうけども、この gingerbread, gingerbread っていうのは、繰り返しは耳に残ります。これもポップで9位、R&B10 位とビッグヒットとなりまして、ここでリッキー・ネルソン、ポール・アンカに続いて、フランキー・アバロンはティーンネージアイドルの仲間入りを果たしました。まあ、日本で言うならばこれが初代アイドルの御三家ですね。ネルソン、アンカー、アバロンっていうのは、3人とも57年デビュー組でした。さて自分の後継者が現れたフランキー・アバロンは先輩の余裕からでしょうか、歌うことに欲が出てきたんですね。でちょうどその頃作曲家のエド・マーシャルからアル・マーティーのように書いた曲を聴かされます。しかしアバロンは、その曲を聴いた途端にそれちょうだいよ、僕が歌うよとなって発表されたのがこの曲でした。 ですね、これ本来ならアル・マーティーノが歌っていたかもしれなかったんですね。これがなんとナンバーワンになったんです。アバロンとしてももちろんチャンセラーレコードとしても初のナンバーワンでした。まあ、これは歌よりもアレンジの力が大きいと思いますね。何度も出てきますピーター・デ・アンジェです。彼のアレンジなしではこのような大ヒットにはなっていないと思います。こうなりますと、もしこの歌をアル・マーティーノが歌っていたらどんな風になったかっていうのは知りたくなりますよね。で、イギリスの歌手にリッキー・バレンタインという歌手がいます。彼がこのヴィーナスを歌っていますので、それを聞いてみましょう。Hey Venus, if you will, please send a little girl for me to thrill, and take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as
long as we both shall live.
ね、イギリス人ですからパーンっていうのは良かったですけども、アル・マーティーノが歌っていたらこんな感じになっていたんじゃないでしょうか。それを若くて、そして決してうまくない、アバロンが歌うことによって、まあポップのティーン歌謡というようなジャンルができていって、それが60年代ポップスの始まりだったと見ることもできますね。で、このヴィーナスのサウンド、ピーター・デ・アンジェリスのサウンドを、またまたドン・コスタは ABC パラマウントのサウンドとして仕立て上げたのでした。Thought I was in love before, and then you moved in next door. Pretty blue eyes, pretty blue eyes. ね、スティーブ・ローレンスが ABC パラマント移籍後の初のヒットでトップ10に入るヒットとなりました。これもアレンジの原点がピーター・デ・アンジェリスのサウンドだったんですね。このサウンドは次はアルドン出版社のトレードマークとなるんですね。その次は、それは60年代ポップスのコーナーで取り上げることにいたします。さてチャンスラーレコードはこの辺にしまして、スリエッツ、ラディダ、ラッキーレディバッグというヒットを出していたフランク・スレイとボブ・クリューのその後はどうなったのかと言いますと、スワンレコードの依頼で新人探しをしていたんですね。で、ボストンの DJ が送ってきたレコードの中に、ボストンのグループでスピン・ドリフツというグループがあったんですが、これがスレイとクリューの目に留まりました。スレートボブクリューが気に入りそうな音ですけども、このレコードは ABC パラマウントが原版を買い取って発売されたんですけども、なんとグループがすぐに解散してしまって、この曲のリードシンガーが新しいバンドを作りました。グループ名はフレディ・カーモンとハリケーンズというグループ名だったんですが、曲のタイトルはロックンロールベイビーというものでした。それを聞いたフランク・スレイとボブ・クリューはタイトルを変えるように進言して、2人はボストンに出かけて録音を行いました。このタラハシラッシー、これはもう6位の大ヒットでした。なんといっても印象的な途中のバスドラムのサウンドでしたね。ローリングストーンズのブラウンシュガーはこれからヒントを得て作ったという話はまあ有名ですけれども、このバスドラムは後でダビングしたものなんですね。しかも足で踏んでるのではなく、マレットで叩いてるんです。それからフーっていうあのリトル・リチャード風の掛け声とアウっていうコーラス、さらに手拍子、これは全部後で入れたものなんです。で、つまり印象的なものはほとんど後処理によるものだったんですね。 から元のオリジナルにはあれらが全部なかったわけで、どこも変わらなかったんだそうですけれども、それをディック・クラークが、バスドラムを入れてみたらどうかというアイデアを出したんだそうですね。でそれでボブ・クリューとフランク・スレーがコーラスと手拍子を足してあのようなボンピングサウンドが出来上がりました。でそのニューヨークで、この曲の再録音を行いました。ステレオですと手品がバレバレですね。やはりロックンロールはモノに限りますね。これは第3弾ヒットの後で録音されたものですが、その第3弾ヒットとはフレディ・キャノンの新しいスタイルとなったところのビッグバンドロックンロールでした。歌ってるのを見たスタッフがこれカバーしたらどうかというふうに進言したそうですけども、なんとこれが第3位でした。この後もフランク・スレーとボブ・クリューはフレディ・キャノンの曲をプロデュースし続けました。さてこのフィラデルフィア物語の最初に登場したのはカメオレコードでしたが、最初のチャーリー・グレイシーのバタフライがナンバーワンと、ところがその後のキャメオレコードからは大ヒットが全く出なかったんですね。でしかも同じ地元のスワンやチャンセラーからは次々にヒットが出てきます。先頭を走っていたはずのカメオレコードはもう後陣を拝していたわけですね。でしかし、ここへ来てようやくカメオレコードからもティーンアイドルが生まれました。それがボビー・ライダー。Kissing in Cleveland, Kansas City too. They're wailing in Wildwood, back in Waterloo. There's boots in all over, even in St. Louis. So baby, get ready, I'm kissing you. Oh baby, 'cause summertime is a kissing time, USA. So treat me right, only making me fight. The battle of New Orleans tonight. They're kissing on beaches, see the shining sea. Smooching on benches, neath a kissing tree. Lipstick on collar, down in Tennessee. So baby, come on now, start kissing me.途中でバスドラ入ってましたけどね、チャック・ベリーのスイート・リトル・シクスティーンを思わせる歌ですけども、これは B 面だったんですがね、11位にランクされて、ボビー・ライデル初のヒットとなりました。で1曲ヒットが出ますと歌唱力は段違いにうまいわけですから、次々とヒットを連発します。It's gonna be me, me, and only me. これは2位だったんですけどね、サウンドはもうフレディ・キャノンもろの頂ですよね、フィラデルフィア戦争に突入したわけです。同時期に出た本家の方のチャーザルガ・シューシャイン・ボーイは34位止まりと、後発のボビー・ライデルの勝利に終わりました。次のシングルもフレディ・キャノン路線を突っ走ります。
チェック、アーケックス、アーキャッツ、アークール、アースクール、イエイエイエイ、アゴウィスウィングスクール、
ララララララララララ、
ウェアチェックスアーキャッツ、アンダキャッツアークール、
このスイギングスクールは5位と大ヒットで、同時のフレディ・キャノンジャンプオーバーを出したんですが、これは28位でね、完全に持っていかれましたね。フレディ・キャノンはここから低迷期が続きますが、ボビー・ライデルはさらなる変化を遂げます。58年にイタリアの歌手ドメニコ・モドーニョが歌ったボラーレ、あれが全米第1位になりましたけれども、まあ、同じイタリア系のディーン・マーチンのバージョンも12位とヒットしましたが、それをボビー・ライデルが2年後にカバーして堂々の4位にランクされました。フィラデルフィア出身イタリア系歌手マリオ・ランツァ・アルマーティーノで始まりました、今晩のフィラデルフィア物語。同じくイタリア系のフランキー・アバロン、最後もイタリア系のボビー・ライデル・ボーラーレで、本日はおしまいでございます。57年から始まりました新しいポップスの聖地フィラデルフィアサウンドの第一部はこの辺りで終わりまして、60年に入りますとまた新たな戦いが待っているのですが、これは明日ちらりと触れることになると思いますのでお楽しみに。渋谷区神南 NHK スタジオからお送りいたしました、大竹栄一のアメリカンポップス伝パート3、第3夜の本日は新たにポップスの聖地になったフィラデルフィアの物語をお送りいたしました。それではまた目を。